さん、明けましておめでとうございます。今日は1年の最初にあたりまして、主は眠っている間に備えてくださると題してお話をいたしたいと思います。この今日の中法の左側には今日のテキストの全部が載っております。ですから、この箇所、修法の左側を見ていただければ、すべてテキストのことがわかるわけであります。そして、説教の用紙を見ていただきますと、ソロモンは、紀元前961年、ソロモンの神殿を完成させ、この詩を読みました。この詩はその後人々の巡礼の歌として歌われてきました。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、巡礼者たちは家庭を建設するのも家庭を危険から守るのも主であると告白したのであります。もし私たちがその主に信頼するなら、主は私たちの努力を超えて、私たちの眠っている間に私たちの計画を実現に至らせてくださるのです。このような結論であります。で、今日は、元旦であります。時計の時間からすれば昨日も一昨日も12月の何日かも同じふうに時を刻んでまいりますけれども、今日は1年の最初の礼拝であります。したがって私たちは特別な時間を今から持とうとしています。時計の時間は何ら変わりはありませんが、一年の最初の時に、この一年の中で、あと360何日かありますけれども、その日々を神の祝福に満ちている人なることを期待して、またそのことを確信して、新しい時間を持とうとする、すなわち神の時を私たちは今経験しようとしているのであります。一年の計は簡単にあります。私たちはこの一年、どのような言葉に立って時間を組み立てていくのかを、この最初に、この日に最初に考えなければなりません。矢は目標に向かって放たれなければ当たりません。狙っていても、狙って撃っても当たらないのでありますから、狙わずに撃つならば、当然当たるはずはありません。ですから私たちはしっかりと目標を定めて、この一年を過ごしていきたいと思います。で、今日の詩編の127編は、この最初を見ていただきますと、都のぼりの歌となっています。で、旧約聖書の民であるユダヤ人たちは、年に一度、杉越のお祭り、これは春であります。から七州の祭り、これは初夏であります。狩り用の祭り、これは秋でありますが、そのどれかに参加しなければならなかったわけであります。そのため、祭りの時には、世界に散っているユダヤ人たちは、こぞってエルサレムに向かって巡礼いたしました。この巡礼に向かうときに、都のぼりの歌が読まれ、歌われたのであります。で、次に、このソロモンによると書かれております。これはソロモンによって建てられた神殿のことが実は考えられております。ソロモンの神殿は 紀元前10世紀、先ほど紀元前961年と言いましたけれども、960年頃に建てられましたが、ソロモンはその建て上がった、神殿が建て上がった日に、このような祈りをしています。お示しいたします。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。このように祈っております。新約聖書で主イエスはこのソロモンのことを例えて、野のよりはこのソロモンの栄華よりもさらに勝っている、その野のよりさえもやがては枯れて捨てられるけれども、私たちはそれよりも勝っている。今日の週報の表にありますのは、この有名なイエス様が失望する群衆に向かって、空の鳥を見よ、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしない、しかし天の地はこれを養われる、あなた方は鳥よりももっと優れたものではないか、このように空の鳥を指して、神はあなた方がこの空の鳥よりももっと優れたものであるから、神があなた方のことを顧みてくださらないわけがない、このように示したわけであります。そしてその後に野のよりのことを話しています。この文語体で読みますと、6章の28節、前にお示ししましたように、野のよりを見よ、老せず紡がず、天の父これを各装いたもう、栄華を極めたソロモンだに、この花の一つだに及ばざりき、何じゃこの百合よりも勝るもの、優るるものなり。そのように父なる神はこの一年、空の鳥でさえ支えられている、まして私たちはそれを優るるものである。当然私たちもこの一年、父なる神は支えてくださる。野の百合を見よ、この百合さえもこれほど美しく装っている、ソロモンの栄華どころではない。しかし私たちはこの百合よりも優れるものである。当然神は私たちのこの365日を祝福してくださる。このように群衆に向かって主イエスと言われました。その通りであります。私たちはこの一年を父なる神が守ってくださる、祝福してくださるということを確信することができるわけであります。そのように私たちは日々を送っていきたいと思います。それではこの127編の一節に入っていきますが、家族と家庭は主によって守られなければならない、この題であります。で、127編の一節、これは二つのことが書いてあります。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。これは当然ソロモンが読んだ時には、自分が建てたこの神殿、そして 自分が治めているところの都、それはまあ人間の力で一生懸命建てたり守ったりいたしますけれども、本当はそれは主によって守られなければならない、主によって建てられなければならない、このように読んだわけであります。しかし巡礼に向かう人々はこのような神殿を建てているわけでもなく、またこの町を守っているわけではありませんでした。しかし巡礼の人々はこの歌を歌うときには自分の家族のことを考えました。そしてこの家族が危険から守られることを思ってこの巡礼の歌を詠んだのであります。主によって家庭の平和が守られ、家族があらゆる危険から保護されることは、神殿が建てられ町が守られることと同じぐらい、いやそれよりももっと大切なことであります。主イエス様は私たちに主の祈りを教えてくださいましたが、その主の祈りの中にそのことが述べられております。イエス様は私たちの生活と家族の安全のために、父なる神に祈りなさいと主の祈りを教えてくださいました。これはこのプログラムのこの裏表紙に載っているのを私は写したんですが、これはマタイの6章の9節から13節に書かれています。途中を少し省きました。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせる悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればない。主イエス様は私たちに家庭の経済と、そして家庭の安全を守ってくださいと、父なる神に祈りなさいと言われました。なぜならその両方に権威と力を持っておられるのは神であるからです。私は日々このような危険に満ちた時代にですね、車を運転するときに必ず少しの間一呼吸を置いて祈って運転をいたします。一歩間違えば凶器となる乗り物を私たちは操るわけでありますから、そのように行うわけであります。でそれまた家内が運転をするときにわざわざ気をつけてねと声をかけるわけであります。また他の人と別れるときにも一言お気をつけてという言葉をかけます。私たちはこれほど危険な世界に住んでいるのですから、私たちは自分の力で自分を守りきれないと考えておかなければならないのであります。私が言葉をかけるときには必ずそこに主イエスに祈ってくださいという言葉も思いも込められております。そのように私たちはこの127編のこの一節を見るときに、主が町を守るのでなければ町を守る者の働きは虚しい、主が家を建てるのでなければ家を建てる者の働きは虚しい、これはですね、私たちは日常自分の家、自分の力、自分の仕事、このようなことを考えておりますけれども、確かにその努力をしております。しかしその背後に神の守りがなければ、神の計画がなければ私たちのことは成就しません。そのことをこの詩編127編の1節2節は、1節2節は 伝えているのであります。次に、神の計画が私たちの眠っている間に備えられるということであります。で、私たちは自分の労働のために祈らなければなりません。労働あるいは計画のために祈らなければなりません。労働にまた計画に結果を与えてくださるのは神であるからです。もちろん私は皆さんが最善の努力をされる方々であることを知っています。知っていて、この127編の2節の言葉に立つようにお勧めをするのであります。127編の2節、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。私はいつも寝るときに必ず一日の間で解決できなかった問題を、これは寝るとき、寝る前に考えましょうと、難問を用意して床に着くのであります。で、この床に着くときに今日一日の解けなかった問題、難問をですね、思い浮かべながら、御霊なる神をどうか眠ってる間に答えを与えてくださいと言って布団に入るのであります。普通ならそのことを考えて眠れないかと思われますが、実はぐっすりと、ね、眠れるんですね。で、朝起きた時にぐっすりと、ね、眠って、朝起きた時に答えを与えられることが本当にしばしばあるんです。これはこの教会の他の兄弟たちに聞いても、私も同じですと言われました。主は眠っている間に備えてくださる、このことを私たちは期待しなければいけません。解けない難問を自分の力で考えて眠れない世界に入るのではなくて、眠っている間に主を答えをくださいと言って眠ってください。本当に、ぐっすりと、ね、眠れるはずであります。自分の力で万力で解決しようと思うから私たちは苦しむのであります。眠っている間に備えてくださる方に信頼することであります。私はこの教会以外に私たちの枝の教会を3つ作ることを考えておりました。で、一つはこの淡路島に作りたいと考えておりました。しかし何の拠点もないんですね、淡路島。またどう考えてもいいか考える第一歩すらも持たない状態でありました。しかし、昨年の終わりに入原先生を説教者に迎えていろいろと話す中で、海老原先生が淡路市の刈谷にある一つの集会をサポートしておられることを知りました。で、海老原先生にその集会をのことを聞いたときに、その海老原先生に私たちにもその集会を手伝わせてくださいと言ったわけです。まあ、海老原先生ももう退職されましたから、どうするんだろうかなと思っておりまして、しかし、この機会に聞いてみようと、その集会私たちにも手伝わせてくださいと申しましたところ、海老原先生も大いに喜ばれて、そしてその日からこの刈谷の人たち、まだ見たもいないですね、教会でももうなっていない、もう牧師もいない、集会、単なる集会であります。また、海老原先生のためにも祈って、そして、日々祈ることにいたしました。そうすると、海老原先生はその集会の方々に伝えますと、その集会の方も大いに喜ばれて、もうよろしくお願いいたしますということでありまして、 福田兄弟がこの1月24日にその集会に出席される予定であります。もちろんこれは重大なことですから、軽はずみなことはできません。しかし答えは、私たちが眠っている間に備えられるということは確かなことなのであります。最後にこの3節から5節の言葉であります。矢筒が矢で満たされていることは幸いであるという言葉であります。ソロモンはこの家族に与えられた子供たちについて、この127編の3節から5節を歌っているわけであります。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。まずはこの127編では、子供たちは主から与えられた贈り物である、賜物というのは贈り物であると述べられています。鯛の実、それは同じく子供たちのことであります。それは私たちへの報酬であると述べているのであります。新改訳の2017も翻訳も報酬と訳しています。新共同訳はこれを報いと訳しております。報いとは悪いの意味でも使われますのでありますが、ここではご褒美という意味で使われています。私たちが神と共に人生を歩んでいくときに、子供たちは神が与えてくださるご褒美だと聖書は述べているのであります。親子で意見が食い違い、嫌な思いをすることが親としてはあるかもしれません。またちょっとその逆に子供たちもそういう時があるかもしれません。それでも神は、子供は私たちが人生を歩んでいく時のご褒美なんだと述べているのであります。そしてさらに、若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ、と書かれています。若い時に得た子供は特に父親にとって頼もしい限りであります。それは勇士の手にある矢の働きをするからであります。もちろん親子でも意見が衝突することがあります。そんな時でも子供は主の贈り物、賜物であり、勇士の手にある矢であると、私たちはポジティブに考えなければなりません。そして最後に、幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、と主は言われます。矢筒とは自分の家族であります。家族のに頼りになる矢が入っていることは幸いだと主は言われるのであります。彼らは門で敵と語るときにも恥を見ることがない。これは主からの大きな慰めであります。励ましであります。で、門というのは戦いの場ですね。問題が起こる場ですね。敵というのはこの問題のことであります。で、そのようなときに私たちが出会っても、私たちがこの矢筒で矢を満たしているならば、どんなことにおいても私たちは対応することができる。それゆえに恥を見ることがないと聖書は述べております。このように思いますと大変勇気をいただきます。そして自分の家族にこのような子供たちが与えられていることに感謝をいたします。また孫たちが与えられていることにも感謝をいたします。一方ですね、この私にはもう一つの家族があります。それは キリストによって集められた神の家族であります。エペソの2章の19節に、実は私たちにはキリストによって集められた神の家族がある。それは教会の一人一人のことなんですね。その家族も同じ、この今読んだ詩編の127編が示す通りであります。私はコロナのこの騒動の中で大変貴重なことを貴重な結果を得ることができたという経験を今も持っております。それはコロナの騒動の中でこの教会にとって何が最も大切なのかを考える機会を得たことであります。何がなくなれば教会は命を失うのかを考えました。コロナの騒動の中で教会が命を保ち続けるためには2つのことが必要であると分かりました。その2つは、布を織った場合に必要な縦糸と横糸と考えることができます。縦糸は御言葉であります。神の言葉であります。上からまっすぐに降りてくる聖書の言葉であります。それは説教者によって与えられます。これがなくなれば教会は命を失うのであります。ですから説教者をしっかり確保しなければならないと思います。幸い外部からは2人の説教者、内部からは6人の説教者が与えられております。私たちは矢筒をその矢で満たすことができているのであります。もう一方ですね、横糸は何か。これは音楽であります。音楽はあらゆる理屈を超えていきなり感情に到達する力を持っております。黙示録は神の国において大合唱団がいることを述べております。そのことを思うときに、幸いこの教会には複数の音楽のプロの人が備えられております。またその音楽の賜物を持った人も備えられております。また教会の働きの中で積極的に奉仕をしてくださる人々も与えられております。これらの人々は皆矢筒の中の矢であります。ですから私たちは門で敵と語るときにも恥を見ることがないわけであります。この詩編の127編をもって私はこの1年の経としたいと思います。最後にこの127編の1節から5節までをお読みしたいと思います。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、種の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。